明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していきます。
はい、
さあ2023年も健康に過ごしていきたいと思います。番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、今月のテーマは、
はい、腸についてですね。
この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺っていきます。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、腸最終週です、
うん、
ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科病院教授の小山文和先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、もう最終週なんで腸にいいことを教えていただきたいなと思います、はい、
知りたい。
今週はね、知りたいよね、
知りたいです、もう、
ね、
はい、
あの健康にっていうか腸活というか腸にいい食品として四大食品っていうのを聞いたことあるんですね、はい、で一つはその水溶性食物繊維、まあ、海藻とかごぼうとかなんですけど、はい、それと発酵食品、まあ、ヨーグルトとか味噌とか納豆、はい、それからオリゴ糖、はい、玉ねぎとか蜂蜜とか、はい、で EPA、はい、DHA 最近よくサプリメントで聞くんですが、はい、青魚とか、はい、アマニ油とかっていうのは、はい、聞いたことあるんです。この四大、はい、食品と、これは本当にいいんですか。
これはね、これで事実だと思います。
事実なんですね。
背の青い魚の脂っていうのは炎症を抑える方向の脂になるんですよ、ね、
は
やっぱり。じゃあこの最近言われてる4つは腸にはいい、腸活という
意味では、ね、あのただこうちょっと気をつけなくちゃいけないのは、はい、あの発酵、そのお腹の中で発酵が進むと、お腹の中でガスが多く、腸の中でガスが増えてくるんですよね、
はいはい、
そうするとそのあまりにも増えすぎると腸が張ってしんどい。
あ
で結構こうヨーグルトとか納豆とか、あのそういうあの乳酸菌や発酵食品とか多くとって、自分はその腸の健康に気をつけてるんだけど、なんかお腹が張ってしんどいっていう人は逆かもしれない。
取りすぎ、
取りすぎ
たまにあります。私食べ過ぎたわけじゃないのに、なんかすごいお腹張ってるっていう、
それかもよ、
うん、そっか、やっぱり何事も過ぎるは
良
くないですね。
過ぎるは良くないですねってことですね。
張らない程度に、
そうです、あの、ね、あのバランスよく食べていただくのが良くて、一つに固まってしまうとよく仕事してそうならないっていう時もあるかもしれない、
うん、
腸を元気にするための食材っていうのも分かったし、食べ過ぎないということも分かったんですけど、あと先生、やっぱり先生がおっしゃってた運動、
運動、そうですね、はい、運動は間違いなく腸の働きを良くします。
あ、運動もそんなに激しくなくていいっていうことですよね。
そうですね、はい、
うん、継続的にする、
継続するということが大事ですね。
意外とこれもいいですよとか、例えばお風呂で温めるとか、分かんないですけど、なんかありますか。
温めることは間違いなくいいと思います。腸の動きも良くしてくれます、
はいはいはい、
で温めること、ちょっと逆になるかもしれないですけど、うん、あの朝起きた時にまずコップ一杯のお水飲まれるだけで、あの人間の消化管は、あの 目が覚めてくれます。
あ、そうなんですか。
そうです、あの胃も腸も動いてくれます。
一杯の水で、
一杯の水で、 へえ、そういう時間がない人はね、そうちょっとまずそれだけ始めてもらうだけで。
水いっぱいぐらいですね、誰でも時間があると思うんで、それはどんどん進めたいですけど。
ですね。
それであのよくあの体の状態、まあ消化器官を良くするためにあの一日丸一日そのご飯を抜くとかいう健康法が2日とか3日もあるのかな、はいはい、
ファスティングってね、はいはい、言いますもんね。
あれはどうなんですか先生。
あれは一面は正しいとは思います。
あ、そうなんですね。
ただその、まあ、無茶をしなかったら方がいいかとは思うんですけど、ただ、ネズミさんの研究でね、自由に食べさせてあげるやつよりもある程度制限して育てたネズミさんの方が長生きするっていうデータが出てますので。そうです。
そういう意味では人間も同じかなってちょっとリンクしちゃいそうですね。
ちょっとその完全というわけじゃないんですけども、人間にもそう当てはめられるんじゃないかなっていうぐらいのことがちょっと今分かってきてます、はいはい、
ある程度ね、はい、規則正しく制限を持ちながらと
持ちながら、はい、食べてもらう方がいいんだろうなって。
なんかこう、あ、もう今日また食べてる、また食べてるってこう常に食べてる状態っていう、う
ん
う
ん、のは多分ダメなんだと思います ね
体重たくなってくる時、はい、じゅうさんないですか、なんかね。
それとあとあの幸せホルモンのセロトニンってあれはなんかその小腸
で、はい、関係してます
ですよね、
はい、へえ。
なんか聞いたことあるんですけど、ってことはこう精神的にこうなんか最近、
はい、
辛いなとか、はい、きついなと思う方は意外と腸を健康にすると気分も変わる可能性も、うん、
十分あると思います。
いいこと聞いた、はい、そうなんですね。
そうみたいですよ、はい、そんぐらい大事みたいですよ。だから第二の脳って言われてるぐらいなんで、多分に普通今一般の人が考えてる以上に腸ってものすごい
大事なはずです。
幸せは
小腸
からハートからじゃなくて腸
から来るかもしれない。それはそう、今ちょっとそれがそうかもしれないっていうのが今研究で明らかにされつつあります。
腸を健康の状態に保つってすごい大事ですね。
大事です。
免疫攻撃、はい、あの、うん、体全体にこう戦う力もつけるし、はい、
そうなんですね。
それであとその便秘の人って結構女性が多いって聞くんですけど、便秘薬も気をつけた方がいいって聞いたことあるんですけど、はい、
あのこう水分のその便のところに水分をとどめて便を柔らかくして出す類のお薬はいいんですけども、あの大腸を刺激して便を出すっていうお薬はあの癖になっちゃうと、それを飲まないと便が出なくなるっていう形に進んでしまう可能性があります。
なるほどね。だから最近こう腸に水分を集めるっていうタイプの便秘薬がたくさん確かに見られますもんね、
はいはいはい、そっち側の方は まだ安全なんですけど。
そのタイプの薬は先生薬局とかでも普通に売ってるんですか。
売ってます。
あ、じゃあその、はい、なんか見れば分かるんですか、
ね、刺激性の、ね、刺激性の下剤っていうのはちょっと癖になる可能性がありますね、う
ん、非刺激性って確かに書いてあります。書いてあります、
はい、あ、じゃあそこがキーワードですね、
はい、ユーザーなんで私、はい、
あ、そうなんだね。
そうなんです。それは確かにそうですね。
女性の方はあのどうしてもね、あの女性ホルモンがね水分を吸収する方に働くので、
そこが関係してるんですか。そう
だからあの若い女性の方はちょっと便秘に傾きやすいね、はあはあ、で男はね年いってから便秘になりやすい。
あ、そうなんですってね。そうです
か。
そうそれがやっぱりあの女性の方、まあ、割合的になるんですよね、うん、女性の方はやっぱり女性ホルモンが優位な年齢の時は便秘に傾きやすいんですけども、うん、女性ホルモンがそんなに出なくなってくると、うん、それがちょっと緩和されてくる、
うん、あ、なるほど、そういうことなんですね。ホルモンの、
はい、ホルモン、もうその全てじゃないんですけど、それがある程度は関係していると、うん、
なるほど。
先生入浴とかマッサージもいいんですかね。
いいですね。はい、
あと一説によると瞑想もなんかいいみたいな。
そうですね、
はい、瞑想することが腸に
瞑想ね、あのするとあのやっぱりストレスから解放されるっていうことがその腸の働きにもよくするって。
だから朝起きたら一杯の水を飲んで何分か瞑想して、夜お風呂に入った時には腸マッサージするとかなりいいと思うんですよね。
幸せになれるかもしれません、
ね、ちょっと今日の中では。
あ、本当ですね、
うん、これ誰にでもできることだと思うんで、
ですね、本当本当。さあ最終週、先生に最後リスナーの方に 伝えたいことをお聞きしたいんですが教えてください、
はい、ありがとうございます。あの今あの日本の人はかなりあの大腸がんがあの増えてます、はい、であのぜひあの症状もない人全く自分は健康だと思っておられる方もあの大腸がん検診 の, あの検査を受けてください。便の鮮血反応ですね。でそれ で, あの で, きできれば毎年受けてください、
はい、
で陽性になればそれはたとえ1回陽性であっても必ずあの内視鏡の検査をあの受けてください。そうすることで大腸がんが早期に発見されて命に関わることなくあの治すことができると思いますので。
なるほど。
やっぱりあの早く見つけると、はい、まあ、感知する方もたくさん、ね、いらっしゃるっていうことなので、
はい、
大事ですね。
大事ですね、
はいはい、ということで4週にわたって奈良県立医科大学消化器総合外科病院教授小山文和先生を迎えして腸について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後淳さんまとめのキーワードです。
はい、腸については知識の更新が必要ということですね。
そうです。
あの先生からお聞きしたんですけど最近分かってきたことがたくさんあるっていうんで常にそのインターネットでも何でもいいんですけど更新して腸ってすごく大事な機関ってことが分かったんでそれに対していくことは更新した知識を更新してそれを実践した方がいいんじゃないかなと思いましたね。
本当に思います、
はい、明日の健康を願って株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備しお客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願ってこの番組では皆さんから取り上げてほしいテーマそして質問ご意見などお待ちしています。来月2月のテーマは膵臓となります。こちらについてもご質問受け付けています。メールの宛先は健康アットマーク obc1314.co.jp 健康の綴りは kenko これで健康アットマークobc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カットそして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。送付先ご住所も忘れずにお書きください。またこの番組ですが株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひカタカナでヒーラータです。株式会社ヒーラータのホームページでチェックしてみてください。それではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って。この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。